私が物事を素直に見ることができるようになったっていうのは、まあ32歳の時が一つの区切りでしたね。それまでの自分っていうのは、言ってみれば大学が休校になると喜んだ学生みたいなもんで、自分で努力してその大学に入ったのに、大学の授業が休みになると喜ぶなんていう、そういうその分裂した状態でした。それが本当に自分のこうやるべきことっていうのが分かってきて、それが32歳でした。42歳の時に元気になりまして、それまで病気がちだと、お酒も飲める、運動もできるっていうようになりましたので、まあ私の人生はその時が第2回目の変革期でしたね。これを通じて私の精神は少しずつ素直になってきたように思います。いつかっていうのがなかなかはっきりと思い出せないんですが、最初に私が素直に偉い人が偉いんだなというふうに思ったのが、実はイエス様でしたね。私は洗礼をしておりませんので、キリスト教の信者ではないんですけども、まあイエス様の言われたことを聖書で読んだ時ですね、非常に衝撃を受けましたね。それはそのイエス様が素晴らしいのので衝撃を受けたんじゃなくて、まあ27歳か8歳の、まあこう言っちゃなんですが、まあ教育なんか何の役にも立たないわけですから、まあ教育もないなんて言えないんですが、まあ学校にも行ってない青年ですね、田舎の青年がこんなことを言われるのかと、ちょっとこう人間じゃないなって、いや神様かもしれないんですねと思ったことがまず最初と、それから彼のこの深い愛情ですね、人間に対する愛情、その愛情をですね、非常にびっくりしましたね。本当にああこんなにも深く人間を愛する人、愛した人がいるのかというのが、今でもイエス様に関する非常に大きな私の印象なんですね。それ以来私はまあチャンスがなくキリスト教の洗礼を受けることはありませんでしたけれども、まあ今になってみればそれは私がですね、日本人であって、能動的信仰っていいますかね、自分の方から信仰を求める、教えていただいて信仰するんじゃない、という受動的信仰ではなかったという、私の体の中にある日本人が洗礼するのにちょっと抵抗があったと、まあ、いうことになろうと思いますね。それからしばらく経ってたと思うんですね。前後関係はイエス様の愛情に非常に強く打たれた後ですね、私はですね、まあ戦後の教育を受けましたから、日本がアジアの国を侵略したと思ってたんですよ。まあ、今で言えば恥ずかしいんですけどね、しょうがないですね、そう思ってたわけですから。ところが自分で、一つ一つ歴史を調べてみるとですね、いや実はその頃アジアってなかったんだってことが分かってですね、アジアの国っていうのはなかったんだと分かって、これもショックを受けましたね。自分はなんて間違ってんだろうか、まあ、友達はみんな間違ってましたね、戦後教育を受けてましたから。フィリピンはアメリカの国、アメリカであって、インドシナはフランスであって、それからインドネシアはオランダだったわけですよ。それからその他の国はイギリスだったわけですよね。で、まあ中国もですね、中国は一応独立はしてたんですが、南はですねイギリスとフランス領だったし、北の満州とかそこら辺は日本以外だったらば全部ロシアだったわけですね。でしかも中国本体は、まあ、白い中国人っていうように白人側に寝返ったアジアの国だったわけですから、あれと思いましたね。何を自分は今まで日本軍がアジアに攻め入ったと思ってたんですよ、錯覚して。今でもそういうかわいそうな人がいてですね、僕の友達でほとんどの友達がそうなんですよ。戦後教育受けましたからね。日本軍がアジアの諸国を侵略したなんて思ってるんですよ、本当に。じゃあそのアジアの諸国ってどこなのって。フィリピンはアメリカだったんですよと、インドネシアはオランダだった、インドシナはフランスだった、その他の国はイギリスだった、北の方は全部ロシアだった。それでやむを得ず中国っていうのはどうしても白人側に寝返ってますから、どうしてもそれは白人と一体になっちゃうんですね。 それを聞いてもですね、誰も答え返ってきませんっていうのは、その人はですね、70年来ですね、そう思ってるわけですよ。日本はフィリピンとかインドネシアとか、あ、インドシナ、まあ、ベトナム、ラオス、カンボジアですね、それからタイだとか、ビルマとか、そういうところに侵入したと思ってるんですよ、軍隊が。違うんですよね。それから、まあ、その衝撃がものすごく大きかったですね。僕はあの、自分の意見よりか事実というのをまず優先するもんですから、あ、事実はこうだったのかと、自分はなんて変なことを考えてたんだろうかっていう、まあ、そういう感じだったわけですよ。まあ、それで、まあ、深く反省して、その後一つ一つの事実をこう調べていったわけですよね。まあ、そうしますとどうもね、本当に日本はですね、錯覚もあるんですけどね、有色人種を白人の植民地から解放しようとして命を捨てたんですよ。そんなことってありますかね。日本という小さな世界の一カ国がですね、まあ、その当時、世界のほとんどの国は白人の植民地でした。有色人種の国で白人の植民地がなかったのはわずか4カ国ですよ。日本でしょ。白人に寝返った、まあ、日清の清だったり中華民国だったり、あ、まあ、シナですね。それからイギリスとフランスの間で一応仮の独立としてたシャム、まあ、今のタイですね。それから疫病が流行ったので、後にイタリアの領、あの植民地になりましたけども、イタリア領になりましたが、まあエチオピアですね。ですから本当に完全、世界で完全に独立してるって日本だけだったんですよ。南アメリカはですね、まあ、19世紀の後半、まあ、ナポレオン戦争の後ですね、ほとんど現地の人は皆殺しになって、まあ、ヨーロッパ人、それから現地の生き残った、アジア人、それに黒、あのアフリカから連れてこられた黒人という構成でしたから、これもヨーロッパなんですね、言ってみれば、まあ、植民地みたいなもんですね。まあ、今でもナチスの弾頭が逃げていくっていうと南 アメリカに逃げていくんですが、そうなんですよね。それで日本が有色人種で唯一独立し、独立したばかりじゃなくて、果敢にロシア、第一次大戦ではドイツ、第二次大戦ではアメリカ、イギリス、オランダとですね、もう西洋列国と全部戦ったわけですよ。たまたま日本が戦う時にフランスがドイツに占領されて、フランスという国がなかったもんですから、まあ、フランスとも戦いませんでしたけど、当然フランスとも戦ってしまうね。だからつまりその当時の世界の主要白人と全部日本は戦ったんですよ。いや、それはもうすごかったですね。それでその後ガダルカナルに行って、まあそこで3万人死んだんですけども、まあ、その時に旭川の第7師団が行ったわけですけどね。いやーね、もう本当にその人たちの書いたものなんかね、残ってるものを見ると、日本を助けるっていう感じ、日本のために戦うっていう感じじゃないんですよ。左翼の人たちはとか、戦後教育は僕に間違ったことばっか教えましたが、天皇陛下万歳で死んだんじゃないんですよ。アジアのためになんです。有色人種のためにオーストラリアの東まで行って戦ったんですね。本当にだからそれを知ってですね、それはもう英霊だなと思いましたね。それまでの有色人種は奴隷として連れて行かれ、あるいは抵抗したら殺され、連れて白人の国に連れて行かれたら奴隷として働かされた。まあ、インドなんかでも有望な若者は両手首を切られる。ベトナムに行ったら、ベトナムにはベトナム人を入れる監獄がありましたよ。死ぬまで入れる監獄、まあ、監獄に入ったらほとんど殺されるんですけどね。その人たちがですね、やはり日本の若者に力を与えたんですよ。まあ、僕の言う落語なんですね。世界はこれではいけない、世界はこんなに不合理ではいけない、白人のやってることは暴虐なんだということを当時の日本人はやっぱり分かったんですよ。これはあのパリの平和条約の、 人種差別撤廃条項の提案もやっぱりその気持ちなんですね。まあ、だから非常にこう明治維新から第二次世界大戦、まあ、大東亜戦争までは日本人は良かったですね。私はその時に本当に英霊は英霊だと思いました。だって自分の命を投げ出して自分の国の人を助けようというだけで英霊ですよ。だけど日本の兵隊はね、自分の命を投げ出して有色人種全部を助けようとしたんですから。それでものすごく反論してきていいですよ。だけど多分反論はできませんよ。だって事実そうなってますから。日本が戦って負けたと言われてますけど、これ負けてないですけどね、負けたと言われてますけど、その後1950年代にアジア諸国が独立し、1960年代にアフリカ諸国が独立しましたよ。まさに英霊ですね。僕は日本に入国する人は一応靖国神社参拝してから日本の各地に行ってくれっていう、外国人がねそれ言ってるのは、今の世界秩序が誰でなってるのか、それは南方の島とか北方の島、中国大陸で命を落とした、まさに日本の兵隊の英霊のためなんですね。私はそう思います。